この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第9章1節から17節です。ルカの福音書第9章1節から17節をお読みいたします。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされた。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出て行って、村から村へと巡りながら至るところで福音を述べ伝えて癒しを行った。さて領主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。さて人たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえてそれを裂き、群衆に配るように弟子たちにお与えになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12カゴであった。今日はこの箇所から少し説教のタイトルを変えまして、神の国のインフルエンサーとしてと題して御言葉を共に聞きたいと思います。先週私たちは東海合同礼拝を行いました。 東海地区の64の教会がオンラインを通して一つの礼拝を行いました。約2000人から3000人の人たちが集まって礼拝をしたのです。これは画期的なことで、これまでこんなことができるなどということは誰も考えたことのない、そういう礼拝でした。東海地区では先日行われた伝道会議のために一つのテーマを掲げました。そのテーマが神の国のインフルエンサーとなるというテーマです。インフルエンサーというのはこの数年前から語られるようになった言葉で、影響力を及ぼす人という意味のある言葉です。主に SNS などで新しい情報を発信する人たちのことをインフルエンサーと言います。今日ニュースを見ていましたら、この10月の1日からこの企業がこのインフルエンサーの人にお願いをして商品の紹介をしてもらうのが法律で禁止されることになったんだそうです。そのぐらいこのインフルエンサーと言われる人たちは影響力を与えている人たちのようです。神の国のインフルエンサーとなるというのは、私たちクリスチャン一人一人がこの世界に神の国の福音を伝える影響力のある人になっていきましょうということです。そこで先日の合同礼拝では、開催地の企画室長を務めてくださった名古屋インマネール教会の内村勝先生、マーシーと呼んでくださいと言っていましたが、この先生が地の塩、世の光というマタイの福音書の6章から、私たちはすでに地の塩、世の光とされているのですから、もう私たちは神の国のインフルエンサーなんですよ、そういう力強いメッセージを語ってくださいました。今日の私たちに与えられている聖書の箇所はルカの福音書の第9章です。1節から17節まで、少し長い箇所を選びました。ここには12弟子の派遣、そして領主ヘロデが主イエスに関心を持っているということ、そして5000人の給食の奇跡という3つの出来事が記されています。この3つの出来事はすべて神の国の福音がどのように広がっていくのか、そのことが記されています。簡単にこの9章の流れを見てみたいと思いますけれども、まず主イエスは12弟子をお使わしになります。1節と2節にこのように記されています。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝えて病人を治すために、こう言って彼らを使わされた。まだ続きますけれども、そこまでにします。まずこの1節と2節のところで、主イエスの弟子たちは神の国の福音を述べ伝えるために派遣されていきます。そのために悪霊を制して病気を治す権威と力が与えられたと書かれています。神の国の福音とは何でしょうか。神の国というのは神の支配のことです。神が一緒にいてくださるということです。それは主イエスがおられるところでは、神が一緒にいてくださって、共にいてくださって、私たちが神様と共に歩むことができるようにしてくださるという、そういう福音です。 神が一緒にいてくださる、神が共にいてくださるというのは、病気が癒されたり悪霊が追い出されたりすることで分かるようになるのです。この悪霊からの解放や病気の癒しということは、この前の8章のところで語られてきました。神の支配というのは具体的に体験的に神が共にいてくださるということが感じられるようになる。そのことがもうすでにここまでのところで語られています。するとそのような権威が与えられた弟子たちの働きが噂になっていきます。当時ユダヤ地方の総督であったヘロデの耳にまで入ります。この噂はヘロデにとって驚きを隠すことができませんでした。というのはヘロデはすでにバプテスマのヨハネを殺害した後だったからです。もうこのような影響力を与える人物はいなくなるだろうと思っていたのに、主イエスとその弟子たちが同じような働きを始めて、その影響力が無視できなくなってきたのだということがここで明らかになってきているのです。つまり主イエスの弟子たちは神の国のインフルエンサーとしてこの時点で地域に影響力を与え始めていたわけです。そういう意味ではこの主イエスによる、主イエスの弟子たちによるこの神の国のインフルエンサー事業というのは、ある一定の成果を収めたと言っていいと思います。そこで弟子たちの派遣の期間が終わって弟子たちが戻ってまいりますと、主イエスは弟子たちを連れてベツサイダという町で休息を取ることにします。ところが休むために訪れた場所にも人々がやってまいります。11節にこう書かれています。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。主イエスにしてみればそこまで人々が熱心に神の国の福音に興味を持って集まってきてくれるわけですから、喜んで人々を迎え入れたいわけです。ところが弟子たちはとなるとそうではありませんでした。もう12節を読みますと、弟子たちがもう休みたいというモードに入っていたことが前面に出ています。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから、そう言います。ここに弟子たちと主イエスとの人々に対する思いの差が明らかになります。主イエスからしてみれば弟子たちを休ませてあげたいという気持ちはあるわけですけれども、優先順位としては断然神の国の福音が広がることですけれども、弟子たちからすれば休みは休みのはずです。言ってみれば自分たちの当然の権利という思いがあったかもしれません。常識的に考えれば弟子たちの休みたい、もう群衆たちを返してほしいというのは私たちは誰もが共感できるんだと思います。むしろそれでも十二弟子にこの群衆のもてなしをしなさいと命令したとしたら、コンプライアンス的にどうなのかということになりかねません。結構イエス様の弟子ってブラック企業みたいですよね、 そんな発言が出てきてもおかしくないのかもしれません。こんなブラック企業のような環境に私たちを置いておいて、私たちをこき使うなんて、この指導者は悪い人だということにもなりかねないと思います。なぜならそれならなぜ主イエスは弟子たちに、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われたのでしょうか。弟子たちはこの時に13節でこう答えます。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうかと答えています。この時の弟子の答えで分かるのは、弟子たちはこの時これだけの食べ物で満足しようとしていたということだと思います。主イエスを入れて13人、その弟子たちの食事としてパンが5つと2匹の魚というのは十分な食事とは言えないと思いますけれども、それをみんなで分け合ってそれを食事としようと考えていたわけで、その食べ物を5000人の人たちに配る、それは実際的には無理なことです。そんなのはパワハラですよと言いたくなるような思いがあったかもしれません。きっと現代ならこれはパワハラという問題になるのかもしれません。主イエスが弟子たちにパワハラを働く、5000人の人たちにこれだけの食べ物で食べさせなさいとお命じになりました。翌日の朝刊かなんかに出てきてもおかしくなさそうです。一人100円分のパンを買って買い与えたとしても、もしこの時1万人いたとしたら100万円は必要になります。先日行われた伝道会議で、開催地で働いていた私たちは1000人以上の人たちの食事を毎回準備しなければなりませんでした。食べるものをどの店で注文するのか、食べた後のゴミ処理はどうするのか、ご飯を食べずに帰ってしまって余った食事はどうするのか、それをお昼と夜3日間考えなければなりませんので、まあこれは大変です。しかも余らせて捨てるということもできないので、準備をする先生たちは大変です。開催地の先生たちはよくこの食事のたびに5000人の給食の話をしました。5つのパンでみんなが我慢してくれたらいいんだけどね、あるいは12のカゴに余っていっぱいになった、今日はそうはいかないんだよねとかですね、弁当が100食余りました、これを作った人にそのまま返すことも胸が痛んでできない、まあ本当に毎回食事のたびに頭をひねらせます。まあ、結果として最後の日なんかは100食単位で食事が余るわけですけれども、まあ、なんとか毎回ですね、余ることもなく足りることもなく、ちょうどまあ配分をして、まあ、1人2個食べたとか3個食べたとかそういう先生はいましたけれども、なんとか全部食事を配りきることができて、まあ、本当にそれは嬉しい出来事だったわけです。ただ本当にこんな誰もわからないところでこんな作業があるのだということが今回よく分かりました。弟子たちはまさにそういう誰にも見えないところで食事を整えることの大変さを知っていたからこそ、これを私たちがやるんですかという思いがあったのだと思います。主イエスはそういう裏方の大変さを知らなくて弟子たちにお命じになったはずではないはずです。そうであるとすれば、ここで主イエスが弟子たちに食べるものを備えさせることで弟子たちに何を見せたいと思っておられたのか、何に気がつかせたいと思っておられたのか、何かがあるはずなのです。肝心なのは主イエスが弟子たちにここで 何を見せようとされておられたのかということです。このことが理解できないとこの奇跡の持っている意味は分かりません。主イエスはなぜ弟子たちに5000人の食事を用意することを求められたのでしょうか。主イエスはこの後人々を50人ずつ組にして座らせて5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げながら祈ってそしてそれを裂いて群衆たちに配りました。これを読むと、ああ生産式の手順と全く同じなんだということに気がつきます。つまりここで主イエスはパンを与えて群衆の空腹を満たそうとされておられるわけですけれども、これはまさに神の国の福音を目の前で見せてくださっているということに気がつくわけです。神の国の福音というのは神が共におられる、この神の支配の中で平安を覚えることができるということを示しています。そしてここでは主イエスと共にあることで食べるものが与えられる、そういう平安をここで体験させておられるのです。神の国の福音というのは精神衛生上の平安のことを言っているのではありません。心が平安になるということだけではないのです。衣食住のすべてが実際に備えられることもここでは示しています。弟子たちは主イエスに派遣された時に着るものも食べるものも何も持っていなくても大丈夫だと命じられました。食べるもの着替えも不要だと言われた。住むところも受け入れてくれる人のところに行きなさいと言われました。そして弟子たちはその経験をしてきたはずなのです。神の国の福音というのは神が共にいてくださって生活を支配してくださるということ、それは目に見えて必要なものが備えられることを含んでいます。だから悪霊を追い出して病気を癒したりする権威を与えることを主は弟子たちになさったのです。そうして与えられる平安はギリギリなんとか生活がなりましたというものではなくて12のカゴに余るほどのものだと主イエスはその事実を弟子たちの前に示したかったのです。自分たちが語っている神の国の福音の力強さを、現実的な幸いな姿を主イエスは何よりもまず弟子たちに体験させたいと思っておられたのです。これが主イエスと共に歩むということです。主イエスは私たちに実際の生活が支えられる幸いを味わってほしいと願っておられるのです。そして私たちは誰もがこの神の国の福音の中に生かされているのです。このことが分かるなら、このことを体験するなら、私たちは誰もがこの神の国のインフルエンサーとなることができます。神の国を自信を持って私たちの周りの人たちに示すことができるのです。神様と一緒に歩むようになったら生活が大変になってもうどうすることもできなくなりました、そういう経験をすることはないと主イエスはここで約束しておられるのです。先週の合同礼拝で語られていたことをもう一度私はここで皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちはすでに地の塩、世の光とされています。すでに神の国の福音を味わうことができるものとされています。だからこのことを私たちは私たちの周りの人たちに証ししていくものとなりたいのです。お祈りをいたしましょう。神の国の福音を私たちに味わわせてくださる主よ、あなたは私たちが着るものも食べるものも住むところも困らないで済むように私たちの生活を支えてくださるお方です。あなたの恵みを心から感謝いたします。主よ、私たちは時に困難を経験することがあります。将来の展望を思い描けずに思い悩むことがあります。けれども私たちはあなたの福音の中にもうすでに入れられています。神が共にいてくださって、主イエスが一緒にいてくださる、その幸いを私たちに味わわせてくださっています。主よ、あなたはこれからも私たちを支えてくださると信じます。主よ、あなたは私たちの主です。このあなたの神の国の福音をこの世にあって私たちも力強く証ししていくことができますように、そのために私たちの心の中にある喜びを日ごとに感じさせてください。私たちの不安を取り除いてください。あなたが共にいてくださるその平安を今日も明日も、あなたが共にいてくださることを味わい続けることができるように私たちを導いてください。そうしてこの世に福音の光が、私たちが地の塩として塩気をこの世界にもたらすことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。